スリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ぷんちゃんです。
続いてはチャレキッズのコーナーです。ということで何、だっけ、明日、
はい、
明日なんですけど、うん、以前ゲストでお越しいただいたカムラックのカムラ社長に、障害者が就労するってどんな感じなんですかとかいうのをちょっと聞いてみようという、まあ集まりやね、イベントまでないです、集まりみたいなのがあって、僕がナビゲートしてちょっとお伺いするっていうふうにしてるんですけども、なんかこう障害の子供を持ってるお母さんとかね、来てほしいなって思っていることをちょっとやります。で、カムラさんとプライベートでも結構お話ししたりするんだけど、結構ね一方的なんだって、要するに障害者のお父さんお母さんたちって、なんでうちの子にこうしてくれないんですかとか、ああしてくれないんですかとか、そう、なんでなんでなんでなんでって言われるんだってさ、でも会社としては会社の考えもあるし、その子に対する、まあ、その考え方とか、会社として、まあ、会社ってさ結構直接社長じゃないじゃない、
はい、
間に管理職的な人がいてさ、
そうですね、
リーダーがいたりとかさ、なんかいろいろするわけだから、そのお父さんお母さんたちは社会の中で生きていて、当然外で働いている中で、まあ例えば自分が課長さんだったら部長に伺いを立ててとかってなるわけでしょ。でもそういうの分かってるのに自分の息子のことは急に社長に文句に言いに行ったりとかするわけですよ。で、まあ当事者が上に感情的になりがちなのか、もうそんなことはどうでもいいってやってんのか、分かってるけど抑えきれないのか、なんかちょっとよくわかんないんだけど、ただ、まあ、僕も一般的な企業で働いていて、あんまりそのなんかこう何、そういう感情的になったことは実はないよね。で、だけどこう、まあたまたま岡村さんのところではそういうケースが何件もあると。で、だってうちの息子のテーブル机ね。机からポットが遠いじゃないですかとか言って訴えられたりするらしい。知らんし。
親は見てるってことですか。
いや見てるっていうか、それを多分言うんだろうね。
そんなこと言ったってい
や知らんよとか。だから、それが原因でその労働基準監督局とかに訴えちゃったりとかすることもあるみたいで、行き過ぎると。
いや、そういうのもあるんですね。いや、
なんていうの、モンスターペアレンツみたいなさ、
みたいな、
だって
過保護になりすぎちゃうんですかね、やっぱ特にそういう、
なんだろうね、僕だったらそれをやればやるほどダメじゃねえって思うけどね。
うん、いや、そうでしょ
う、普通納得いかないよね。やってる方もこんなので文句言わせやがってって怒ると思うし、言われた方もこんなことで文句言ってくんなよって思うと思うしさ、あと残業しないわけよね、残業がない、
はい、
で別に残業なくたっていいんだけど、例えば、5時に帰る人が5時5分になっちゃった、はい、例えば5時に仕事辞めて、帰る準備してて、タイムカードしたら5時5分になるじゃない、まあ、そういうことはどこでもあるよね、5分分の残業代がないって言って怒ったりする人がいるらしい。
いや
5分の残業代計算する方が人件費かかりそうだけどね。
いや、そうですよね。しかも仕事は5時に終わってるんでしょう、あとはもう自分の準備、支度みたいな感じ、
だよね。だからもう分かんないけど、5時に帰る人は4時50分ぐらいから用意すりゃいいんじゃないのもうなんかそうやって言いたくなるよ。
いや、でもそうすればってことですよね、もう5時にちょっきり会社を出れるように自分で、
調整するしかない
っていうことですよね。
でも会社はその準備してる期間はお仕事ができないわけだから、それが10人いたら100分、
そうです、ね、
ってことでしょ、それは会社としては痛いじゃない。
うん、あそっか、そう考えるとですね、
そうそう、ぜだからその人だけは特別にできないから、うん、他の人はそれでいいのとか、この人もそうすればあんたもいいわけとか、それによって会社が損害を受けたらあんた時給下げてもいいのとか言うときりないでしょ。なんかね、そういうふわふわふわっとしたようなことがあったりとかして、
なんか仕事って何ですかね。そう考えると
深い、なんか本に書いてあるんじゃないか。
いや、そうかもしれない、どっかに答えが書いてるかもしれない。
そうでしょ、格言が書いてあるじゃない。まあ、なんか分かんないだよね。要するにその働いてる人も雇ってる人もど真ん中だから、まあ、周りで聞くとか、まあ、聞いてみるのが一番いいのかな。うん、僕はそういう経験ないからさ。あとこう働いてる人が仕事なのか作業なのかが分かってない人とかもいるからね。
あ、仕事と作業と違うんですね。
俺は違うと思ってるけどね。やっぱり作業って、まあ、言ったらさ、うん、淡々とこなすようなことじゃない、
まあ、そう、
仕事ってやっぱさ、そこにこう考えとか、まあ、作業が仕事になることもあるわけだよ、
うん、そうですね、
その効率的な、うんうん、効率上げるとかね、そういうのとか社員さんどう考えてんのかなとか、それを見る、ね、経営者の神村さんがどう考えるのかとか、非常に気になるなと思っていて。
あ、そういう話が聞けるのか。
そうそうそう、なんか神村さんには申し訳ないけど、もう神村さん自体が丸裸になってもいいんじゃないかと。だってそれをね、こう信念に、根幹として考えのこう中心として会社を運営されてるだろうから、いろいろちょっと聞いてみたいと思うし、なんかそれを聞くことによって、まあ、僕も分かるし、
はい、
神村さんのところで働いてもらいたいなっていう障害者の人が出てくるかもしれないし、僕の中でね、
会ってる人とかもいるかもしれないですね。
そうそうそう、この子どうかなとか、で結構その作業所であったりなんとかであったりとかすると、月1万円とかのお給料、1、2万円とかっていうところもあるみたいで、僕はねもうね月1、2万の給料って呼ばないようにしてて、それはね会社からもらう小遣いだって言ってるんだよね。ね、
そうですね、
そうそうそう、だから、まあ、そういうところもねあるみたいなんで、今できることを例えば神村さんの会社で働かせてもらうことになったら、
はい、
お給料も上がるし心もね、豊かになるんだったら、そういう人がいたら神村さんに紹介したいなと思ったりもするし、なんかね、その神村さんとか自分、僕は聞きたいこといっぱいあるんだけど、
はい、
僕が聞くことで神村さんの中でもなんか整理できたりとか、あるいはそれを聞いてる人たちが、ああ神村さんとこで働かせたいうちの子って思うかもしれないし、それは違うよって思う人もいるかもしれないんで、ちょっとなんか、ざっくばらんに、なんかできればこう机を囲んで丸くなりつつ話したいなというものをやります。でこれはやっぱりチャレキッズで子どもたちが夢を持って何かをやりたいとかって、今一生懸命活動したりワークショップやったり、まあ、今月の21日にもありますけど、まあ、なんかそういう一つのこう考えの最終形になり得るのかなと思って、ちょっと神村さんにじゃんじゃん聞いてみようかというものでございますと。
それあとはどういう人が来るんですか。その聞きたい人、
そう聞きたい人もう別に何にも区切りはないんだけど、ただ今のところやっぱりその障害、知的障害のお子さんをお持ちのお母様とか、すでに、支援、障害者の方たちを支援している NPO の方とかが、一応今のところいらっしゃると、まあ、非常に小規模の集まりになるなっていう感じだけど、なんか聞いてみたいじゃない、
はい、そういうのって聞いてみたいなと思って、じゃあそういう会しましょうっていう感じでできるんですか。
そうそうそうそう、神村さん僕話あるんですけどって言って、今回の発端は神村さんのお話聞きたいんですけどって言って、なんかこうまあよく会う人でもいるしね、会う人でも、神村さんとよく会うん でいろいろ聞いててなんかもったいない、
あ自分だけが聞くのが、
そうそう、それは僕だけ聞いてニコニコしててもいいんだけど、なんかこう俺だけ聞いててもしょうがないのかなとか、僕が感じ取ったことが僕の中では正解なんだけど、他にも 違う正解の形があるのかとか、なんかそんなことを思っていて、
うんうん、
で神村さんにこれ違う方にもいろいろお話聞かせてみてはどうでしょうかと。
うん、そうですね、いいですね、そういう機会があったら、
う
ん、
そうそう、う
ん、
っていうところでちょっと明日、呉服町にですねカムラックあるんですけど、
呉服町
実はあの
2つ
千代にもあるんですけど呉服町にもあるんですよ。
うんうん、
で呉服町の、小尾ビル5階ですね、
はい、
19時半からありますんで、まあ、カムラックの場所ですね、検索カムラックで検索してもらえればペロンと出てきますので、
うん、
まあ、19時半ごろ来ていただければなと思っております。ということで今日のチャルキッズのコーナー告知みたいになりましたね
告知、うん、
まあでもさまざまな方たちの意見交換というところになっております、
はい、
ということで、うん、あのいろんな方に思いが届けばいいなということで、はい、フランプールで、君に届け。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはマンスリートークです、
はい、
今月のテーマは酒と酒
酒、
まあ飲まれるよね酒ってね飲んでないよね、飲まれてる、ね、
さっきすごい美味しいお菓子を、
そうそう、
ね、お酒が入ってる。
先週中ピーの誕生日だったんだよね、うん、それで、僕は何も用意してなかったんだけど、うん、その時に日本酒は最近いいよねとか、うん、なんかそんな話を前前室でね、
うん、
話してて、何かいつもお世話になっているのに何も用意してない僕ってダメだなとか思いはしなかったけどなんか
しないんか、
いやダメだなとは思わなかったけど、
いや思わない、いやダメだなとは思わない、
そうでしょ、なんか用意すればよかったなっていう感じだったのね先週ね。それでそっからじゃで、いやなんか日本酒がいいのか、でも日本酒ってやっぱ辛いのがいいとか甘いのがいいとか
好みはね、
すごく好みも分かれるし、ね、最近はシュワシュワが入ってる、
ね、うん、ありますね、
あるでしょ、
女の人でもすごい飲みやすい
とか、そうそう、なんだっけ、ミオとか、
ミオとか、
うん、スズネとか、
うんうん、ね、
でもそういうのどうかな分かんないなと思ってて、たまたまちょっと来る前にコンビニに寄ったらキットカットがあったので、
日本酒のキットカット、
日本酒味のキットカットがありましたから、まあこれでどうなんかね、話題としてどうかなと思って、う
ん、めっちゃ美味しかったですもん、ね、なんかびっくりした、
中ピーにあげたけどみんなで食べた、
そう、いや私も食べたいって言って、そう、ね、開けてもらって、
私も食べたいっていうか私が食べたいみたいな感じだった
けど、いやもうキットカット史上最高の、
あ、最近はなんかオーソドックスな味のお菓子って少ないでしょう。
あ、何味とか、
すぐなんかアレンジ。
でもその日本酒の、本当日本酒の香りがして、味もね、
なんかちょっとふわっと、そう、まあそのなんか香りに酔ってるかもしれないけど、
ね、
ちょっといい感じで、
うん、
なんかいいよね。
そういう楽しみ方もあるんですよね、うん、日本お酒の。
あの、まあ今週末が、うん、
はい、
世の中でいうバレンタインですから、
そうですよ、日曜日ですよね、
日曜日、これやばいね、これ ね告白しちゃうんだろうね、いろんな人が、ね、
そうか、
知らんけど、
うん、ね、
うん、でも、
あ、でもね、そういう機会が あった方がね、しやすいですよね、女の子もなんか、
多分そうじゃない、
イベント的な感じ、
例えばほら13日、
うん、
夜飲みに行って14日になって、
うんうん、
なんかそういう
ハッピーバレンタイン
リキュールが、ね、うん、こうコーヒーじゃなくてチョコレートが入ったリキュールのものをちょっと用意するとか、
いいですね、
一緒に飲むとか、っていうのもいいかなと思う、
うんうん、
ね、ホットミルクでもいいし、
うん、
なんか結構チョコレートってどこにでもあるっていうかね、うん、
そうですよね、
僕はチョコレート糖なんで大好きです、
うんうん、あのボンボンとかも好きですか、中にお酒入って、
あのね、子供の時はね食べてニャーってなったけど最近は大丈夫です、
うん、
ニャーとか今はならないですね、 お酒入ってるくらいですね、
うん、
でもあの焼酎が入ってる焼酎ボンボン的なのとか、
はい、
日本酒ボンボン的なものも売ってますからね、
そうですよね、うん、
や、なんかバリエーション多いよね。
多いですね。
いや
最近特に、
はい、いや、さっきぷんちゃんにもらいましたねと。
あバレンタイン、
ありがとうございます。
早めの、
はい、
はい、
一番でございます。
あ、本当ですか。
一番じゃない。
そうですよね。一番じゃない。
一番じゃない。
もらってた。
土曜日に長さんに会った時に長さんにいただきました。
わあ、はい、早い。
長さん今中国で行
ってます。あ、そうですよね、旧正月で。
はい、長さんにいただきましたね。
うーん、
はい、なんか長さんいつもちょこっとお菓子くれたりするんだよね。
なんかいいですね。なんかそういう 気がつける、うん、
見習わなくてもい
い。長さんね。
長さんもお酒飲むのかな。
飲むんじゃないですか。好きそうな顔してますよ。
顔で決めるの。この間ビール飲んでましたけどね。
あ、ビールだったんですね、あれ。
この間ビール飲んでらっしゃいましたね。そうね、
いいですね。
長さん面白いからね。
うん、
中ピーもビールと。
ビール飲んでるんじゃないですか。何でも飲むんじゃないですか。
なんでもいいかな。うん、お家でも晩酌するのかな。
なんかでも日本酒にハマってたっていうのは前話してたんでしたもんね。
ぷんちゃん一番好きなお酒なんですか。
日本酒かワインなんですけど、日本酒かなって感じです。
日本酒、
はい、
なるほど。なんか日本酒とワインもその何度数があんまり変わんないもんね。
あ、そうなんですね。私日本酒の方が強い感じしました。まあでもどっちも、
どっちも、
うん、でまた明日はいっぱい飲みます。明日私イベントなんですよ。
いいじゃないですか、
はい、
どこで。
ブラックアウトっていう今泉のところにあるんですけど、
ライブハウス、
あ、クラブみたいな感じで10時から朝まであるんですけど、うん、そこがテキーラの神様がいるんですよ。
神様、
はい。
どんな神様。
そう、ブラックアウトのマスターみたいな感じですけど、はいはい、テキーラをどんどん出してきます。
あのテキーラ飲み放題の店。
飲み放題じゃないです、どんどん。あ、飲み放題ですかね。どんどん頼んでもないのにどんどん出てきます。でその人もどんどん飲んでも潰れないです。
テキーラの神様か。
はい、ちょっと昨日ちょうど行ったんですけど、そこに、はい、じゃあ覚悟しとくようにみたいな言われて。
マジで。それちょっと嫌だね。
いやでもいつも、いやでも大体もうそこに行ったらもう
テキーラの神様。
はい、
すごいね。テキーラの神様ってメキシコにいるんじゃないの本当は。
メキシコから来たかもしれないですね。
マジで。
でもそこにいつも行きつけてるそのおじさんがいるんですけど、はい、うん、結構年配の方なんですよ、はい。でテキーラおじさんって呼んでるんですけど、テキーラをラッパ飲みするんですよ。
瓶で、ね、すごいね。
で一時見ないなと思って久しぶりに会ったんですよ、そのブラックアウトで、うん、どうしてたんですかみたいな。入院してたって言って喉が焼けてみたいな。テキーラ
ね。
で今テキーラ禁止、お酒禁止だけどこっそり来たみたいなって、テキーラ飲んでました。
まあね、ほどほどね。
いや本当ですよ、
はい、なるほど。まあ明日そのブラックアウト、今泉のブラックアウトで DJ プンちゃんと、はい、
そうです。
今年初 DJ プンちゃん、
はい、今年初です。
なるほど。
今年初じゃない、今年初です。今年初でした。
初、
はい、
なるほど。もし時間のある方はぜひぜひ今泉のブラックアウトへ。
はい、
ということ
ちょっと来てみてください。
プンちゃん、 DJ プンちゃん見にね。
はい、
ゆるーくかけてるそうですから。
いや明日ちょっとテクノでちょっと固めに行きます。
いいですね、
はい、
なるほど、
はい、
はい、じゃあ皆さん行ってみてくださいということで、また来週、バイバイ。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。